脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整え師、鏡てるみです。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について、経営コンサルタントの鏡てるみさんとお伝えしていく番組です。鏡さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回のこの反応している自分とか、看板はどんな看板を掲げてるんですかっていう話とか、はい、すごくギクッとくるところがありまして、
はい、
はい、ちょっと新しい考え方というか価値観をまた鏡さんから教えていただいたなと思っております。
ありがとうございます。はい、
今日は何のテーマでいきましょうか。
今日はですね、はい、B ブレインは、まあ、4つの脳タイプ、4つの領域ですね、縦と横にこう切って分けて、上側を3次元、下側を2次元脳と呼んでるんですけれども、
はい、
今日はその3次元と2次元の特徴をちょっと話していけたらと思います。
あ、いいですね。3次元と2次元の特徴ですね。
はい、
はい、お願いします。
はい、組織はまあ、3次元、特に左脳3次元、マネジメントの領域って言って、まあ、管理者とか経営者とか、まあ、リーダークラスの人たちはそこにが高くあってほしいというのがあるんですけれども、まあ、右脳三次元でもですね、大体三次元の人っていうのは、こう、全体を俯瞰してみる視野がですね、うん、だからもうすぐ、ゴールイメージをすぐするんですよね。
うん、
で、そして早いんですよ、思考が。いろんなことをこう、パパパパッと考えるので、三次元脳って、まあ、大体そういうプロジェクト、右脳三次元だったらプロジェクトリーダー向けとかですね、特に立ち上げのプロジェクトリーダー向けで最初の01をやるようなですね。だからこう、ゴールイメージがはっきりと持てるんですよね、その3次元っていうのは。
うーん、
全体の中の立ち位置っていうのを考えて物事を進めることができるんですよね。と、やっぱりこう、推進をしていかなきゃいけないので、周りがどうであれ、もうその、プランがあるじゃないですか。こう、いつまでにどうこうするっていうプランがあるので、もうそこをこう、あんまりこう、周りに影響を受けないで、推進しなきゃいけないので、自分都合でね、やっていかなきゃいけないし、時間軸としても、未来志向で、未来に向かっていくっていう形で、こう、時間の、を捉えていかなきゃいけないんですけれども、一方、二次元脳になってると、その全く真逆になって、視野はもう本当に目の前のこと。しかも対象物とすごくこう近づくので、もう本当に目の前しか見えないとか、足元しか見えないみたいな。この視かっていうのがつくんですけど、こう横とかが見えなくなるんですよね。近づきすぎると見えませんよね。前しか見えなくて、横とか他のところ見えなくなりますよね。
はい。
こんな感じで、こう、対象物に対しても接近してしまうんですよ、ものすごく。で、こう時間軸とかも、過去思考で、あと相手基準になってしまって、どうしてもその周りに影響を受けたりとか、過去の実績とか、過去の、まあ、データというかですね、過去を起点にしか考えられないくなったりとかですね、しがちなんですね。あと、こう、物事にものすごく執着するんですよ。一個一個執着するっていうか。あともう、見るのも、こう、ざっくりとして、こう、全体像を見るっていうよりも、こう、手前から行くみたいな。手前からも、どっちかというと、木の枝葉を見るっていう、こう、一部の話をしてるっていうか。だから、こう、全体の、こう、骨格っていうか、本質的な話とか、本質的な物事を見るっていうことが、ちょっとなかなか、しづらくなる。で、もちろんなんですけど、本人たちは、無自覚なんですよね。無意識でそれをやってしまうので。で、先日ですね、面白いのが、ある営業マンの方だったんですけど、自分が良かった時って三次元脳だったんですよね。
はい。
三次元脳で、特にその右脳三次元 があったんですよ。高かったんですよね。で、今、ちょっと、なんか自分で手詰まり感っていうか、成果が出てこなくなってきたというか、落ちてきたっていうのを自分でなんかこう感じ取ってきて、で、将来にものすごく不安を感じられて、すいませんって、ビブレもう一回ちょっと受けたいんですけど、みたいな感じでこう、来られたんですよね。で、実際にこう2回目と、ちょうどまあ半年、5ヶ月ぐらい経ってからかな。で、今を見たら、3次元脳が2次元脳になってたんですよ。2次元脳になってて、
変
なん
化
か、
ですね。
そうそう。で、ご自分もびっくりされてて、まあびっくりされたけれども、ある意味納得みたいな。なんで自分が、こう、なんか今、こう行き詰まってんのかっていうのが分かられたんですよね。で、それまでは、やっぱりこのビーブレイン見ないと、なんか不安はあるんだけど、今の自分のその考えが変わらないわけですよ。執着してるから。だからずっと継続してるんですよね。だけど結果が一向に上がらないっていうか、でも本当にこう苦しくなってきてる、来始めた状態だったんですけど、二次元脳になるとですね、どうしても、納得しないと前に進めないっていう状態になってきて、先に理屈ありけりみたいな感じになってしまうんですよ。そして常に言い訳がましくなるんですよ。
二次元のあまりいいことないですね。二次元の。
そうですね。結果にコミットって言ったら絶対に圧倒的三次元なんですよ。三次元脳なんです。だけど、二次元脳の人、特に左脳二次元。左脳二次元がですね、大体営業マンの方で成績が上がらない人って左脳二次元なんですよ。大体ここが高くなってます。で、そう、で、理屈ばっかり言って、もう行動しないんですよ、結局。いろいろ計画とか立てるんですけど、一歩が出ないっていうか、要は分母を作っていくっていうね。こう分母のをやっていって、その中でこう案件って上がってくるので、分子が生まれてくるんですけど、やっぱそこが圧倒的行動量が落ちるんですよね。もう理屈ばっか考えるから。それが分かられましたね。それと、往々にしてですね、もう本当に左脳二次元の方っていうのは、それもうまくいってない人ですね。会社が求めるとか、その上司が求めることが、こう、うまく返せてない人っていうのが、もう、とにかく言い訳。言い訳とブラックボックス化にして、もう言い訳をずっと言って、その横には進むけど上に上がっていかないみたいな、その、堂々巡りで全然変わっていかないっていうのに、周りの管理者さんが悩んだりっていうか、もう本当にほとほとも、もう何ですかね、こう、管理者さんも、経営者さんも、こう、手詰まりっていうか、もう行き詰まってしまうみたいな、サージを投げてしまう。で、頑固だからほら、聞かないんですよ。だからなんかですね、こんなやって客観的に突きつけるものがない限り、本人の行動の変化を促すということは、なかなか厳しいんですよね。その方も、だから、ハッとされて、この診断を受けて、で、自分がこう、二次元のなってるっていうのを、こう、もう一回解説を受けて、ハッと気づかれて、あ、そういえば、良かった時の自分って、こういうことやってましたって、今と全然違います、みたいな感じで言われて、まあ、その方は、良かった時の、その三次元の時の、実績があるので、もう一回ゼロからちょっとそっち作り込みますみたいな感じで自分で今度は軌道修正してできるんですよね。人から言われたら誰しも気分良くないじゃないですか。とか過剰に落ち込んだりとかするし反発したりとかするわけです。特に左脳二次元は反発するので。で、それを反発じゃなくて自分で軌道修正すると。これでいいのかって言った時に、いや、良くないっていうことを初めて自分ではっきりわかるんですよね。だからやっぱ、その、 しかも自分で起こしたいと思うのが、このビブレの強いところっていうか。よくあるの、性格診断テストとかありますよね。
はい。
あれって文字で来るじゃないですか。
はい。
すごい抽象的で、しかも性格っていうのは年に、まあ年にっていうか、その一生に一回だけでいいんですよ。何回もやるものじゃないんですよね。変わらないから、性格。なので、今、now、自分の now を知るっていうのは、この B ブレインなんですよね。しかも数値で全部今の状況を表せてるので、パフォーマンスもメンタル状態もどうなってるっていう脳の使い方もって出るので、その的確な指示ができるっていうのがすごく、この活用することによってお互い手間が省ける。立ち上がりが早くて、こう、工数が減るっていうか、生産性高いっていうかですね。本当に楽になるんですよね。このビブレを使っていくことによって。
いや、なんか、すごく、自分を知るって、すごく、ね、すごく、こう、しっかり、今の自分を知るって、その、占いとかそういうのじゃなくて、ちゃんとこうやって数値で出る、脳のタイプが出るって、すごくいいですよね。なんか、すんなりその、いやいや、私はそうじゃないとかじゃなくて、なんか、出たものを、やっぱり受け入れられると思います。ちゃんと出るんで。
そうなんですよ。
うん。
で、それを、まあ、ちょっと、インストラクターがこう説明するんですけど、まあ、このインストラクターもちょっとその力量が、ここで問われるんですけどね。だから、誰から、受けるかっていうのを、説明を受けるかっていうのもすごく大事ですね。やっぱり。インストラクターによって、やっぱりその人のこう、まだ、成熟度っていうのもあるので、あと事例のこうこなす数とかっていうのもあるのでですね、
ですよ、
どうしても事例が少ない人っていうのは、はい、多分アドバイスの力もやっぱり弱いのって思うんですけれども、
ちょっとこの、続きをまたちょっと次週、
はい、
お伺いいただきたいので、一旦今日は、はい、この辺で締めさせていただきたいと思います。
はい、
加賀美さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。